島情熱探訪59市町村再発見の旅。
皆さんこんにちは、深野健二です。この時間は県内59市町村をめぐり、それぞれの地域でさまざまなことに情熱を持って取り組む情熱人に熱い思いを語っていただくとともに、地域の魅力を紹介してまいります。今日は国見町にお邪魔しました。この番組は福島民放社、 NEC ネッツ SI、 東方銀行、 JA グループ福島、 NEXCO 東日本、ゆべしの観の屋、株式会社中松商会、 NHK テクノロジーズの提供でお送りします。まずは国見町の紹介です。よろしくお願いします。
国見町まちづくり交流課、有賀舞子です。国見町は福島県の中通りの最北端に位置し、北は宮城県白石市と接する町で、千年の歴史が育んだ楽しくて美味しいものがたくさんあります。岩淵遺跡、厚かし山防類、奥山家住宅など町の歴史を探訪できます。また一年を通して季節ごとに美味しい果物や野菜を味わうことができます。東北最大級の道の駅、国見厚かしの里には新鮮な農産物が並ぶ直売所、国見母さんお惣菜ビュッフェが楽しめるレストラン、季節の果実を使ったスイーツが楽しめるカフェ、子ども木育広場、宿泊施設があります。8月には来場者400万人を達成しました。史跡文化財が多く残る国見町で、食べて学んで千年の歴史を楽しんでください。
有賀さん、ありがとうございました。さあ、この後はいよいよ国見町の情熱人が登場です。
情熱人インタビュ
ー。国見町文化財ボランティア案内ガイドの笠松金次さんにお話を伺います。こんにちは。
こんにちは。
さて、今ご紹介したこのボランティア案内ガイドなんですけれども、どういう活動をしているボランティアの皆さんなんでしょう。
そうですね、国見町の歴史、それから、文化財、史跡を訪ねてくる方に、バスに同乗したり、車で、ご案内するようなガイドをしております。
まあ、たくさん国見町には案内するところあると思いますが、一番人気の場所ってどこなんでしょう。
はい、実はですね、今から830年前に作られた厚かし山防類ってあるんですね。これは臨時に作られた防御陣地のことなんですけれども、ここで、実は3日間戦が行われました。源頼朝と藤原康平ですね、この軍勢が、この場所で激突したという場所なんですね。はい。
実際にその案内する場所はどんな景色が広がってるんでしょう。
そうですね、福島盆地がですね、一望できる、そういったところがこの防類の特徴になりますね。
ボランティアは去年1年間でどれぐらいご案内したんですかね。
そうですね、81団体、2350人ぐらい、ご案内しました。
そのうち実際ご案内したのは何人ぐらいですか。はい、
私ですか。私おそらく7割から8割近く私が、担当してご案内しました。
で、実際に案内された皆さんというのはどんな感想を話していらっしゃいますか。
そうですね、実際の830年前の古戦場跡が今でも半分近く残っているんですね。そういったところに、驚きと感動を持って、帰っていただいております。
文化財案内ガイドになろうと思ったきっかけは何だったんですか。
私もともと30代前半から国見町郷土史研究会というですね、グループに参加しておりまして、国見町の歴史を勉強してきたんですね。そういったことをしているうちにですね、国見の公民館事業の講演会などを手伝ってくれないか、あとまた、他の市町村から来られた案内をしてくれという、そういったところがですね、どんどん、進んでいったのかななんて自分では思っております。
ということは、小さい頃から歴史をこう調べたり探求したりするのが好きだったんですかね。
そうですね、この実は厚かし山のふもとが私の生まれた場所なんですね。ですから小さい時からおばあちゃんにですね、二重堀の話、 そういったところをね聞いて、育ちました。もちろん義経の話もねよく聞きました。
ということで笠松さんは文化財歴史が大好きで、それがまあ今実はお勤めなのが私がいます厚かし歴史館なんですけれども、勤めるきっかけになったわけですかね。
そうですね、はい。
この場所はどういったことをする場所なんでしょう。
厚かし山のふもとにあった、旧大木戸小学校の跡地を利用して歴史館というふうに作り変えたんですね。ですからここで、国見町の歴史を案内するというところで今仕事をしております。
その案内をするときにご紹介する展示物、はい、どういったものがあるんでしょう。
一番のですねメインは厚かし山防類を説明するパネル展示と写真があるんですけれども、その他にですね、国見石という、はい、凝灰岩が、国見町では多く取れて、それによって作られた建物がいっぱい残っているんですね。そういったものを紹介しております。
今ご紹介いただいたのは私がおります展示スペースのお話なんですが、研修室の方にはこの国見の小学校の歴史だとか、あと地元の皆さんとの交流写真とか、またちょっと違ったものが展示してありますね、
はい、そうですね、はい。年4回、季節ごとですね、節句と言ってもいいんですけれども、そういった昔のですね、伝統行事を多くのですね、子どもたちとか地域の住民の方がね、思い出の小学校跡地に来て、一日イベントを楽しむっていうことを企画して、実際、実施しております。
小さいお子さんもここに来ますと当然国見の歴史に触れることになりますもんね。
そうですね、はい。それも一つの大事な私の仕事かなと思っております。
笠松さんはこの国見の歴史の中でどの部分に一番熱い思い、はい、歴史を感じていらっしゃるんでしょうか。
そうですね、歴史っていうのはまさに人間の生活の積み重ねだと思うんですね。そうしますとどなたにも歴史を構成する要素は持っていると思うんですね。そういったものをですね、自分の中でどういうふうに研究するかっていうのは私の、生涯のテーマにしてるんですけれども、そうしますと、平安時代から鎌倉時代の時代を分けるそういった戦いが、この国見町厚かし山防類を挟んであったんですね。そしてここでの勝敗の結果が頼朝の鎌倉幕府成立につながるわけですよね。そういったですね、天下分け目の舞台となったこの国見町、この歴史がですね、非常に私にとっては魅力があるんですね。
笠松さんは資料を前に私にいろいろと説明をしてくださいました。とにかく国見への熱い思い、次から次へと私たちに話してくださいました。まさに国見の情熱人でした。番組の後半で笠松金次さんからの情熱メッセージをご紹介しますよ。
地域の宝、
この時期国見町の恒例のイベントになりました国見町義経祭りをご紹介いただきましょう。実行委員会事務局の横山ひろ子さんです。こんにちは。
こんにちは。
今年の国見町義経祭りをまずご紹介いただけますでしょうか。
はい、第24回国見町義経祭りは9月の23日祝日の月曜日午前10時から午後5時ごろまで開催いたします。観月台の文化センターをメイン会場に藤田商店街会場、それから道の駅国見厚かしの里特設会場の3カ所で各種イベントなどが行われます。
役場にも大きな垂れ幕が掲げられていまして、まさに国見の宝なんですけれども、毎年どれぐらいの方がお越しいただくんですか。
そうですね、ここ数年ですと3万5000人から3万8000人くらいの方に毎年お越しいただいております。
この義経祭り、歴史は深いんですよね。
そうなんです。実は国見町には義経の腰掛け松など義経ゆかりの名所が多く残っているんです。また国見町は義経の兄頼朝が率いる鎌倉軍が奥州藤原氏に攻め入った奥州合戦の激戦地でもございます。
それがどのように義経祭りにつながってきたんですか。
はい、この合戦から800年となる平成元年に飛鳥山奥州合戦800年祭を開催しまして、その中で義経祭り武者行列を行ったことがきっかけとなっています。平成8年には義経祭りとして復活して今に至っています。
開催が23日、あと2週間ほどとなりましたが、現在の準備状況はいかがでしょうか。
はい、現在実行委員会で準備を進めておりますが、義経祭り当日の開催に向けて今微調整を行っているところです。ご来場の皆様にも楽しんでいただけるようにスタッフも楽しみながら準備をしています。
横山さんが感じる一番の見どころ教えていただけますでしょうか。
はい、なんといっても一番の見どころは午後3時からの義経公行列です。今年は義経公役に人気若手俳優の奥野壮さんを迎えます。それだけでも注目度抜群なんですが、相手役の静御前は当日に公開のゲームを行いまして、その場で選出します。女同士の熱い戦いにもぜひご注目ください。
行列はどこをスタートしてどこまで歩くんでしょう。
はい、義経公行列は町内の鹿島神社をスタートしまして、旧奥州街道藤田宿の藤田商店街を経由して関越大文化センターまで練り歩きます。約100名の武者行列ですので圧巻ですよ。
周辺も賑わうんでしょうね。
はい、例えば文化センター会場、それから商店街会場には多くの出店が立ち並びます。当時の賑わいを再現するものですのでとても盛り上がります。文化センター会場ではその他にも各種ステージイベント、道の駅会場では行列出演者の舞台挨拶なども行われます。見どころ満載の義経祭りは9月23日祝日に開催いたします。午前10時から開催となりますので、ぜひお誘い合わせの上会場へ足をお運びください。皆様のご来場お待ちしております。
情熱メッセージ、
子どもたちが大きくなって国見の町を離れてよその町に行ってもですね、国見町の歴史、そして国見の風土ですか、そういったことをですね、堂々と話せるような、そういう人たちに育っていってもらって、そしてですね、国見の歴史をですね、未来に語り継ぐような、そういう人になってもらえればなと思ってお話をしております。
今日の情熱人は国見町で町の歴史を伝え続けている笠松金次さんをご紹介しました。今日の放送の内容は番組のホームページでも紹介しています。ぜひご覧ください。次回9月23日の放送は川俣町の情熱人が登場します。どうぞお楽しみに。福島情熱探訪59市町村再発見の旅、この番組は福島民放社、 NEC ネッツ SI、東方銀行、 JA グループ福島、 NEXCO 東日本、ゆべしの観の屋、株式会社中松商会、 NHK テクノロジーズの提供でお送りしました。